じゃあ始めましょうか。前半の、経営に役に立てようっていう方がマッチポンプですね。
そうきますか。
はい。で一応手番そういうふうに確かメールで書いてあったんですよね。で読書が正義だったでしたっけ。
そうですよね。
もうここ数回だいぶパターンが出来上がってきてると思うんですけど、そのまず読み方というパターンですね。この本がいつ書いて誰が書いてみたいな話 と、それから、読書は読書とその経営自体っていうのが経営勉強会自体がもう一体になってて、一応、本として対象としては便宜上前後にしてるけど、扱いとしてはもう両方がですね、読書は読書的であり経営は経営的になってるっていうのがやってきてると随分パターンになってきてますよね。なので多分今日もそんなような扱いになるかなと思います。で、まあいつものパターンで、読んできたプレイシェアから入りましょうか。読んでこられましたでしょうか。読んでなくても全然ざっと読みでもいいですね。前書き後書きだけ読んだとかでもいいですね。プチシェアで、プレイシェアで。じゃあ早速記録を取っている K さんですか、勝松さんですか、塾長ですか。
全く読んで勝手すらいない、
勝手すらいないです。はい。その参加の仕方は意外といいですね。アナーキーでいいですね。
アナーキー。無政府
状態。はい。後半の3冊読むので精
一杯。今日そういう意味で5冊でしたもんね、結果的に。じゃあどうでしょうか。
どうもこうも
どうもこうもない。
あ、ちょっとこっちは読めてなくて、
もうすごい新品感が、
新品感、ずっと本棚にこう刺さったままっていう。
はい。
これはもう一個あるじゃないですか、
この本に書いてありましたね。前身というかこの前の本というか、
減ってると増えてる、
そうですね、
5万部のヒット、
それも読みましたね。
本当に残酷なマネーバンクリムとか、
これはすっ飛ばされたんですけど、僕がこの西田さんの本棚から見つけた時に読んだことなかったんで、
はい、
面白いっつって選んだんですけど、
はい、
今回は、新刊、僕が見た時になくて、
はい、
ちょっと変えてなくて、
はい、
だから感想としては選んだ時に読んだ、
ここは立ち読み的に、
そうそうそう、
はい、
時に面白いなと思ったんですね。その時に、税理士の話が確か
ありましたね、
うん、で、確かなんだっけ、税務署に、
うん、
完全とこう対抗してったら、
うん、
結局仕事はなんか干上がってしまったって税理士さんの話なんだけど、
うん、
そんなことないって思って、
うんうん、
これも面白いっつって置いたんです
よね。なるほどなるほど、
うん、まあその程度、
その程度で、ね、その買った自分の本としては昨日届いたみたいな感じですか。
イエス
イエスだって。
そうなんですよね、
はい、
あとはこっちはこれも、これも選んだのかな。なぜ選んだかというと、うちにあることを知っていたから。
なるほど、
はい、で僕が買ったんじゃなくて、
はい、
うちの奥さんが買ったんですよ。
なるほど、はい。
でこれヒットしたじゃないですか、
うん、
で買ったのとか言うから、へえ買ったんだ、またそんな流行りしたりで。まあ読む人なんで、
はい、
いろんな本、
はい、
本当に
奥様が、
はい、でこの前探したら、うち本棚とか探したら、あれどこにあるんだっけ、え何その本、買ったことさえ忘れてました、うちの奥さんは。
おお、うん、読んではいたのに買ったことも忘れてるっていうことは、読んだことも読んだのかなぐらい、
そうで改めて僕も読めてはいないんですけど、
はい、
読んでみて、これって確か何だっけ、1人殺せば5人が助かる状況があったとしたらっていうのは、うん、この設問がすごくこうクローズアップされてこの本で売れてたように思ったんですね、
はい、
で僕はあそういったなんかケーススタディーものなのかと思ったら、
はい、
読んでみたら真っ当な政治学の本じゃないですか、
うん、
これうちの奥さん多分つまんなかったんだろうなと思いつつ、うん、
なるほど、
まあ一応そんな、
そんな感じで、はい、じゃあもうここ来たので、
はい、はい、マッチポンプ、減ってると増えてるは本屋さんで見つけた前に読んでて、面白いんだけど癖があるなっていうか、うん、このなんて言うんだろうな、面白いんだけど この悪がもうちょっと抜けたらいいのになと思いながら読んでいて、今回このマッチポンプ読んで、それから正義の方はほとんど読めてないんですけど、これ一種似た本だなと思うんですね。私はあの何て言うんだろうな、正しさっていうようなところで切り口が全く違う、表現方法が違うだけね。日常的にいろんな人を観察していいと思うのは、正しい人ってうざい
と思っているじゃなくて、
と思っている
福本さんが思っている、
私は思っている、
思っている、あ、なるほど。
すごく正しいことをいつも主張する人ってうざいなって、いやそれは正しいんですけどね、
うん、
そうはいかないでしょって、だから苦労するんでしょっていうところを、あのなんかすごく正しいところで押してくる人っていうのは
おっしゃる通りみたいな感じで、
そうそうそうそう、その反論のしようがないよね、うん、だけどなんか違うよねみたいな感じがある、
うん、
それをこの正義の方はもう真正面からやってて、もうなんかそうなんだけど、やっぱり読んでてすごいこう苦しくなっちゃう、
うん、
でマッチポンプの方はうわこういう言い方で来るか面白い、でも悪があるようなっていうか、うん、この両極の中間、中間がいいなみたいに思いました、
うん、なるほどですね、
うん、
なるほど。その中間の本をじゃあ例えば福本さんが書くとかどうでしょう、 PDF にしてお客さんに書くとか、
いいな。でも書き方ですよね、
はい、Kindle 出版するとか、
あ、そうか、
最近の Kindle 出版ノウハウみたいなのにして
企画考えています
じゃあその今のそれぞれの聞いて、あ、そういうことなんだっていう上で勝俣さん何か
、うん、まだあの福本さんの話はすごいインパクトありましたけど、
うん、
結局正義ってそれぞれの正義があって、
うん、
あのなんか少年ジャンプっていう漫画雑誌、うん、ワンピースっていう漫画
を
やってるんですけど、
はい、
僕たまに見るんですけど、その中で前言ってたのはあのなんだっけ、海軍っていう正義、
うんうんうん、
の一つの海賊の正義って、うん、でそれぞれの正義があるけど結局勝ったものが正義なんだっていう発言があったんですね、
うん
うん、で会社の中でもいろんなその部署部署の俺らが正しい俺らが正しいとかって言い合ってるような正義があって、でだじゃあそれの最後的な正義が誰かちょっとやっぱ売り上げが上げたものが正義で結果的になんか目に見えるその結果を出している人が正義、
うんうん、
っていうのが、まあ、今世の中というかあるんじゃないかなと、ちょっと今この本とは関係ないかもしれないですけど、うん、福本さんのお話を聞いてそういうことをふと思いました、
うん、感じたことだし、まあ、ブッフェはそもそも論で言うとっていうところなので、そこからじゃ入っていきたいと思います、というように、まあ、まずブッフェのこともう毎回なんですけど、毎回なんでやっぱり確認しましょうということで、やっぱり本とかがそれから接触する情報があの偏っていって脳の水路がどんどんどんどんいつも使ってるのが太くなっていくことがある、自分の売り上げのアップにはいいよねと、でも使わない水路がこう枯れ草になってですね、土で踏まれてこうなんかこうどんどんそこに違う水路がこうその太い水路がこう行っちゃうから、そこにも水流そうよっていう話ですよね。あと今の話で言うと、じゃあ例えば勝間さんが言った正義っていうことには別にあんまり普段は焦点当ててなかったけど、今の話題がポンと出てたことで正義という水路がひゅっとこう水がちょっと流れた、ちょろちょろと流れたっていうことで、まあ、角度としてはその経営っていう欠点と、毒あるよねっていう点で、その水路にちょっと水を流してみようというのが趣旨だと、いうことですね。じゃあまず、マッチポンプからいきましょうかね。いつも読みをちょっとしてみましょうか。もう読み方、呼び方としてはいつも読み、読み方、プレ読み方ですね。ちょっとじゃあみんなで一緒にやってみましょうかね。お願いします。前田さんからお願いします。昨日届いたばっかりで。いつも読みを。
あ、誰が書いたか。
は
い、
とかその辺のいつもの、うん、はい。
こういう
人。いや、まあ本名じゃないですよ。
マネージャーだったじゃん。誰だこれは。
うん、
改めて、
うんうん、はい、
誰ですかこれは、
はい、
っていう、
はい、
聞いたことないです、
はい、
なんだろう、なんとも表現でしょ、
そういう意味ではそういう意味では本田健だってマネーヘッタちゃんと何ら変わらないわけですよね。
お
だって本名は何か何とかかんとかっていうわけで、
そうなんです、
本田さん本名じゃないですか、
あ、そうそうです、
全然知らなかった、
あの もう有名な話だからいいと思いますけど、本だけで生きていけたらいいな。本だけ、
本嫌い
な、はい、そうなんや。なんだか今ふっと思ったのは、匿名で物を言う人はとりあえずあまり信じないんですね、うん、はい、言いたいことを実名で言えよって思ってるんで、うん、でも芸名は許せるなと、うん、でもこのマネヘッドちゃんってなんやねんと思うけど、やっぱこれもやっぱり本田健と同じなんですね。
同じです。
別のところにちょっとあると思ってたんですけど、あら、うん、ありゃって今ちょっと思いました
そもそもなんか今回話したら違うでしょうけど、うん、例えば西田光弘とかなんとかっていうのは、うん、もう何十年西田光弘って言ってるから西田光弘って言ってるだけで、例えば僕は高橋光一とかって言っても僕はもう変わらないですよね。この、うん、この持ってるいろんな中身のものっていうのは、うん、そういう意味では名前って、まあ、意味もあるんでしょうけど、マネーヘッタちゃんでも何でもまあよくて、そこにある背景をこうどういうプロファイルというか見るのが多分この本を読み解く前の一個のルートなのかな。
7年間マッカーシーのプロ投資家
ってわざわざですね、そのプロファイル、あ、プロフィールに書いてるってことですよね。編集じゃないですか。ちょっと失礼します、
うんうん、なるほど。
記号なんやな名前って。
マネーヘッタちゃんっていう、まあ名前は高橋でも武田でも鈴木でもいいんですよね、という人が書いた。なんだかその人が7年間負けなしなんだ、へえ。
なんで増えたちゃんじゃないかしら、
うん、
負けてないんなら。
ここに書いてあるね、金融世界でマネー減っちゃったかわいそうな人たちを紹介し、
うん、
っていうらしい。
それが前最初の本ですか、グリムドアが。
もう
確かに、あ、そうですね、減ってると増えてるは減ってるの話だった。
うんうん、じゃあちょっとこのサンデルの本とか、それからもう一冊がなんか今日持ってきた本と合わせて、だからその著者背景読みをもう一回これでいいですかね。あの若者の人のこの名前と書いてあることとかを見て、へーって、そのだから読む前の、うん、なんだろう、ある種自分の中の何ですかね、何て言うんでしたっけ、こういうの、ん、先にこうやってなんか偏見をつける、何て言うんでしたっけ、読み物に対して偏見を持ってしまうの、
先入観、
そうそれです、先入観、ある種だから先入観を作るというか、この本こういう人が書いてるんだっていうのって一つ仮説というか、なんでそれをするかっていったところにやっぱり戻りたい、そのブッフェとして戻りたいってことですよね。ブッフェとして戻るのは、だからこのなんとかさんが言ってる本が言ってるのはその人の考えであって、その人がダーッと言ってるんだけども、例えばもう分かりやすくすごく何ですかね、読みやすく書いてる本とかだとスーッと入ってきちゃう。例えば簡単でもすごく売れてる本とかだったとしたら、はあ、そうそう、ふんふんって言ってですね、あの先入観なしに自分の中に入ってきちゃうわけですよね。でそれが読書が読書であるっていうことですよね。でもちろんそういうふうにしたって、例えばビジネス書でのなんかこうノウハウとかって、じゃあそれを自分の中に取り入れてしまえばきっと役に立つと思うんですけど、ブッフェでの目的はそれのもう一歩先ですよね。あの素直に何でもこう取り入れてやっちゃえばっていうのは、そこはそれとして、そうじゃなくて選択的になんか経営に役に立たないかと、ということはその著者がどういう人で、いつ書いていて、どんな本で、何が言いたくって、どういう人に書いてるんだろうっていう先入観という仮説ですよね。持って読めば書いてある一行一行がですね、あのこう潜在意識にスーッと入るみたいな入り方はしないわけですよね。へえ、だからそういうふうに言ってるのかなって、多分いろいろ考えながら読むだろうなとなのでそのいつも読みっていうふうに言ってるのはその著者で、その鈴木さん、この若者で言ったら鈴木さん、ひろきさんで、大学で博士になってやって、社会学やって、中学高校の今現役の先生なんだ、へえ。で教えつつも自分もなんかいろんな勉強をして、でなんか書きたくなったんだなで、書いてあるのがいつだ 2012年だからで2月で原稿書いてる時で言ったらじゃあ11年代なんだから、まあ、311より後なんだろうなと。でそういう日本がこうしかももう1年以上経った時よりももっとリアルに近い時の方がもっとこう混乱度とか日本大変なことになるみたいな、そんな時に何か言いたかったのかな。じゃあ言いたいことは何なんだろうって言って一つの先入観作ると考える読み方と一緒で、その時にこの鈴木弘樹って名前って別に何でもいいですよね。これ高橋でも武田でもこれってそういう意味では。そしたらマネーヘッタちゃんは基本どうでもいいんですけど、でもわざわざこんな芸名つけてんだから何か主張があるってことですよね。編集してるわけですから。でじゃあってみると、うん、なんか難しいよ。簡単にサブカル、あサブカルなんだ、もうそもそもこの表紙がサブカルですよねサブカルだみたいな。で、この本自体はまたさっきもあの前さんも言ってくれましたけど、本棚からふっと取ってきてくれただけなんで、この本をよしじゃあ扱おうという強い意志のもとに扱ってるんじゃなくて、たまたまここに出てきたと。で見るとこの本に対して、前作があるってことですよね。でグリム童話って、そもそもがあのすごいなんですかね、あの教訓的なお話じゃなくって、実はその民族民話としてですね、あの恐ろしい部分とか怖いとかあのえぐい話がいっぱいあるよねっていうのがグリム童話自体が取り上げられた時ありましたよね。グリム童話ってそんなにあの教育的じゃないぜみたいな、すごいえげつないぜみたいなのとなんか重ね合わせてるっぽいですよね。これマネー版グリム童話って書いてるんですから。でそんなのが5万部ヒットしちゃったんですよね、結果的に。でしちゃってしちゃった上で、本人が負けなしの投資家でこれを書いたってことは、これは一体誰に書いたかってことですよね。勝間さん、どんな人にこれは読んでもらいたいなと思ったんでしょう。
資産運用とかお金を増やすっていうことに興味を持っている人で、かつあの、まあ、貧乏な人というか、お金あまり持ってない人、
そういう人に対して負けなしだぜ俺プロの投資家で結構すごいぜみたいな、
なんで増えないんだろうとかそういう、まあ、悩んでいるというか、どうすれば増えるんだろうっていうふうにその方法を知りたい人
と、そういう人が取る本はどんな本をこう手にしちゃったりするんですよね。例えばこれじゃない本で言うと、あの名前とかじゃなくていいんですよ。どういうジャンル、どんな系の本とか、
あ、儲かる系とか、資産運用系とか、
資産運用の中でも例えば何かこうジャンル言ってもらって株不動産なんとかかんとかの中のなんとかかんとかのどういう本とか、あの全然専門知識なくても普通に
株、
例えば FX で今すぐ儲かった主婦の3億円の話とか、
あ、そういう系ですね。あの、
はい、
今すぐ簡単に、みんな成功できるよっていうような、
はい、で例えばじゃあ FX3 億円の主婦の方は買っちゃう人だよなきっとこの人はみたいな、例えばですよ。そういうふうに、あので、僕は全然 FX のことなんでその本読んだことないし興味ないけど、多分これを書いた著者と編集者は企画会議をやってるわけですよ、どうします次の本みたいな、もう一回行っちゃいますみたいな感じでですね、その時にそのターゲット設定をなんかするわけですよね。するとこういう路線になって、じゃあ 今ひとまずとりあえず FX とか今ポッと出てきたから、じゃあ FX3 億円でいきましょうか。別に不動産でもいいんですよね。あなたもなんだ、勤めながらアパート経営で資産1億円とかっていう本きっと買うよねこの人みたいな、それが企業バージョンでもいいですよね。あのそれかアフィリエイトとかでもいいですよね。なんだろう主婦をしながら毎月10万円とか、そういう本を多分手に取るよねっていう、その顧客像を描いてるよねっていうところですよね。
こう次誘導してますね。なんか
ビジネスモデルがここにあるわけですね。すでに物語終わらない、震災後に書き下ろしたマッチポンプが読める、寄付の魔法使いを全員にプレゼント、 1,2,3 を無料でダウンロードできるとそういう人たちがここにダウンロードで入ってきて、まあ、この砂時計に落っこっていくわけですね。まだもや
資産持ってる人、
持ってる人
相手は読み手は資産というかお金は、
はい、
全くないんじゃなくてあるんだけど、
うんうん、
寄付とかその破綻前にすることとかって言ってるから、それをどうすればいいのか、
うんうん、
どう守ればいいのかとか、
うんうん、
そういうことに悩んでる人向けに書かれてるの
か、じゃあ、富裕とは言わないけど持ってるそうですか。
持ってるそう、
持ってるそうにこれは手に取ってもらいたいと思って企画された本、うん、そこ多分なんですかね、それこそこれ今あの経営勉強として扱ってますので、ここから得られることっていうふうに見ると、誰に何をですね、やっぱりこの本は誰に何をこう売りたくて、売るっていうのは別に商品という売りじゃなくて、あのテーマ、今僕があの想定したのと笠松さんのとはちょっとずれますよね。で多分売り方ちょっと違うと思うんですよね、言い方も違うと思う。でじゃあどのぐらい持った人なのかとか、僕のイメージはあのくるくると、ま、うん、何だろう、どう言えばいいんだろうな、
これはこの本自体がマッチポンプなんです
よ。マッチポンプなんで、そうなんですよ、だから火をつけて、うん、そうなんですよ、
読んで火をつけられて、うん、っていう、
うん、
でこのサイトに行き
行き
購入してまた火がついてみたいな感じですよ。
そうなんだ。
なので多分、データが具体的なデータは忘れましたけど、今どんどん貯金のない世帯が増えてるそうですよね、うん、であってもあのすごく少ない世帯が増えていて、圧倒的にその世帯が多いと、
うん、
でそういう人たちでこういうっていうのは、例えば FX がどうのことか、なんとかっていうことには触手を示さない人たちもいっぱいいるわけですよね。真面目に働いてというか、まあ、今の勤めをしてなんかこうずっと毎日が終わっていくみたいな、そうじゃなくてなんか打開したいな、今の世界じゃないところに何かあるんじゃないかっていう、こうなんかモヤモヤ感みたいなとか、例えばですね、それから FX なのかアフィリエイトなのか不動産なのか、はたまた僕が知らないそういうようなジャンル世界があるかもしれないんですけど、そこにあのそのマッチポンプ市場についつい入っていっちゃう人たちですよねと僕は思うんです。そこに入らない人もいるじゃないですか、その雑誌すら手伸ばさなく、それは賢いとか賢くないとかそういうことじゃなくて質の問題としてですねというそういう質の人に書かれてるんじゃなかろうかなと思って、僕は読み始めたっていうのが一個ですね。でもう一個の読み方としては、今江森さんも言いましたけど、それを仕掛ける側ですよね、うん、ああ仕掛マッチポンプの仕掛け方ってこういう仕掛け方ってしてるんだこの人はみたいな。で、その観点から見るともう一個の見え方は、この10章ぐらいありましたけども、全部マッチポンプの仕掛け方解説本ですよね。裏側から読めば、あのビジネスはこういうふうにあの仕掛けるもんだぜっていう解説本ですよね。でその時にターゲットは誰にしたらいいのかっていうのがずっと書いてあるわけですよね。でその時に、まあ、このブッフェでありずっと例えば茶王言語も出てきてるので、そこを使うとですね、あのさっきも福本さんのところから出てきましたけども、あの安心安全楽して得したくて正しくありたい人たちですよね、読み手は。この中にすごい安心と安全のキーワードが散見されたのって気がつきました。安心で安全な人生を送りたいからほにゃららしたのにはめられたぜ、悔しいみたいな、そんな私の判断は間違ってなかったのに私を騙したあいつが悪い、そんなやつらすごいひどい、めでたくなしめでたくなしみたいなっていうあの構図だよなと。で、もう一歩引いてみると、安心安全で楽して得したくって私は正しいっていう人を はめるビジネスだったらいくらでもできるよねってことですよね。でいつもながらまだ開いてないという。
そうか。
という観点で見ていって、一個ずつちょっと全部10章10個全部やることないので、なんか多分10個ぐらいあると思うんですよ。つまみながら、つまみ食いで見ていきたいと思います。でさっき前さんが言ってた税理士モデルとかって見ましょうか。税理士モデル何ページぐらい、真ん中にあったよな確か。
これですか、金の税理士と金の税理士。
あ、うん、何章ぐらい、
9章、
金の税理士と銀の税理士。このヘッテルさんは人見知りで、その割に正義感の強い学生がいた。この戦法だからある意味すごかったですよね。マッチポンプと正義と、なんてこのマッチポンプにできてるんだという。正義感の強い女学生がいて、でありと、でそれがなんかありとあらゆる心配っていうのが面白いですよね。就職できるかしら、かしら、かしら、かしら。自分は正しくありたくって、だから楽して得したいとかっていう、なんだろう、さっき言った客層の学生バージョンの人たちが選んだ税理士が、なんと職業が税理士さんだという。ここがだからまた面白いですよね。税理士さんになれば楽して得できると思ってるというのが、楽して得して
安
全、ずっと安心安全な人生が送れると思った象徴が税理士さんだと言ってるんですよね、この著者が。で、弁護士と悩みましたが、いろいろ大変そうなのでやめました。いろいろと大変そうなのって、要するに楽したかったんですよね。楽して得するのが多分税理士が費用対効果がいいと思ってしたよねっていう、その人生の選択のことについてつらつらと158ページ、159ページと書いてあるわけですよね。で、まあ、さっき前さんが解説してくれましたけど、そんなことはあるのかみたいな、ないないないって言ってましたけども、 ないならないでもいいですし、あるならあるでもいいんですね。もしかしたらどっかにあるのかは知れないし、ないのかもしれないしなんですけども、でもここに書いてあることっていうのは、そのあなたは税理士じゃなくても、あなたっていうのは読み手ですよね。読み手としてはこういう、生き方、さっきの福本さんに言ったっけんですよね、正しい正しい言ってると息詰まるよねみたいな。でも消費者であるこの読み手の人はみんな正しく行動するよねっていうことを言ってると思うんですよね。正しくありたく行動する、これは税理士として正しく行動しようとしたんですよね。で、そうすると最後に、めでたくなし、めでたくなし、怖いですね、恐ろしいですねと。なんか、終わるの164ページですね。一個一個の細かい話の真実かどうかっていうのは、一生懸命調べればわかるかもしれないし、その道の専門家に聞きゃわかりますよね。この中にありましたけど、不動産の管理ビジネスのなんかインチキみたいな、インチキ性みたいな話がありましたよね。あれだと調べれば分かりますよね。でもそのことを今取り上げているのではなくて、楽得正しいをやっているフレームを、このマネーヘッタチャンさんはずっと言ってるんだろうなと。あんた楽して得したいし、正しくありたいと思ってるでしょと、の税理士バージョン。でもそうするとめでたくなし、めでたくなしになるよという裏の言い方ですよね、裏返しで。というのじゃあちょっと違うので見てみましょうか。最初の方にあった、ゴーグルをかけた猫、結婚したい人、これ面白いですよね。マッチだから全て、種明かしするのは煙の出るなんかなんですよね。紙燃やしたりマッチだったりとか、そうするとこの字が、この書体が変わって、サンマリーネット、会員数、性婚者数を水増し、18ページですね。コートリーが排除命令。で、19ページで、めでたくなし、めでたくなし、怖いですね。で、じゃあ恐ろしいですねって、ここの章でじゃあ言いたいのなんだろうなって言ったら、もうこれで最初に戻るわけですけど、この、他のページでもありましたね、結婚したいヘッテルちゃんみたいな話。 今は亡き3校どころか10校を望んでいたみたいな、ありましたよね。30代で相手を見つけて婚活をして、ここまで結婚引っ張ったから普通の人とは結婚したくありませんと。これもだから自分の投資は最小に、効果最大にしたいと。玉の輿でほにゃららでほにゃららでほにゃららな人なの、得を得たいわけですよね。で、ここの章は Google に対して自分がしたことですよね。この人が、13、14、15ページぐらいGoogle ってちゃんと正しい情報出してくれるでしょうと思ってるけど出してくれなかった。で Google って、ずっと他の章でもありますけども、例えばそのさっきの不動産、管理ビジネスっていう方で言ったら、その管理ビジネスの方に、はめられちゃう。 Google だったら Google が Google の、利益追求にやられちゃうあなたですよね。これやられちゃうあなたはめでたくなし、めでたくなし。でもそれを招いてるのは楽して得して正しいと思ってるあなたでしょっていう構図、それからユニセフの話もありましたね。ユニセフはね、僕全くなんか違う時にですね、調べたことがあったんですよ。ユニセフ で検索して、この人が書いてあるようなことを調べたことあって、ユニセフの、日本ユニセフの、あの貸借対照表とか出てるんですね、うん、でそこからあの世界 の, そのユニセフ国連の方に送ってるお金とか確かに出てるんですよ。ですごいあの集めてるお金に対して送ってるお金少ないなとかって思ってた時があって、でなんで調べたかって言ったら、書いてある通りですんごい出来のいい DM が来るんですよ、
うん、そうそうそうそう、
それはこっちに越してから来なくなったんですけど、その前の前ぐらいかな、うわこれすごいよなって、あの DM をよく集めてる頃ですね、サンプルとしてすごいなと思って、なんでこんなうまいんだろうと思ってすごく疑問に思って調べたことがあって、でこの人が言うほどまでは、あ、じゃあユニセフがこういう構図になってまでは調べきるとこまでいかなかったんですけど、なんだそういうことかみたいな感じで、なんていうかな、ユニセフのことは発見したことがあったんですね。そのことと同じことが書いてあるんですよね。でそこには楽して得して正しいと、今日のそのフレームで言ったら、寄付をすることで、じゃあその減ってるでも増えてるでもいいんですけど、どんな楽と得がしたいのかっていうことですよね。くすまさん、どんな楽と得がしたいんですかね。寄付することで何が楽で得になるんでしょう。
で楽得、
ユニセフは何章だったかな。
こちら正しいっていうのはありますけど、か自分がいいことしたとか、
はい、そこに楽と得も間違いなく絡んでるわけですけど、どういう絡み方をしてるか、絡み取られ方、どこ行った、マッチポンプ、うん、
4章、
アクデスですか。
アクデス、
あ、65ページですね。
寄付する側ですよね、
はい、
寄付する側、寄付することで、
これはあのお金とかだけじゃなくて、あのロームとか、あのメンタルとかで、得られるものなんかも全部含まれますよね。
この子供、恵まれない子供を救う方法として、自分がちょっとお金を振り込むという、はい、これ非常に楽な行為だと思うんですけど、うんうん、それで救われる。
救われる。
っていう自分の肯定感です
よ、ね、うん、
なんかもう正義の味方になったみたいな。
多分費用最小で、
簡単な方法
で、自分のメリット最大になるし、その行いには一点の曇りもないと。そこがだから3000円とか1万円とかっていう、効果最大からすると費用最小なので、子供たちの誰かどっかの国の役に立てるという、なんかこう、なんか人に役に立ちたいみたいなこう、をくすぐってるわけですよね。
あ、そうか、得っていうのはそういうことだ
った
ね、
うん、得、
いい人になれる、
うん、 3000円払って3500円儲かるとかそういうことももう得でしょうけど、3000円払ってこの今までやってなかったそういう話書いてありましたよね、あの拭えないこの何にもやってないかみたいのが、マックスこんなにうわ409人も救っちゃうの私すごいみたいな、今だから言った肯定感みたいなのが楽して手に入る、楽でしょ、
楽して正しいということが簡単に手に入る、お得感がある、
お得感がある、ならじゃあ3000円ぐらい寄付しようかなみたいなことですよね、楽して得するビジネスのすごいモデルだと。僕ずっと足長育英会に寄付をしてたんですけど、やめたんですね。足長育英会っていうのはもともとは交通維持育英金という交通事故で亡くなったお父さんお母さんの育英資金を、募って貸し付けじゃない奨学金として出すっていうシステムだったんですけど、だんだん交通事故が減ってきて、自治体はもう病気維持育英金になっているんですけど、でそのお金の使い方が、これで頑張って大学に入っていい会社に入れっていうストーリーがずっと足長育英会から抜けなくって、もちろんだ作った人はもう70ぐらいの人だし、だから前時代のビジネスモデルの頭の人がやってる寄付システムなので、全くその先に幸せが、それだけが幸せじゃないのにっていう選択肢の少なさが僕の寄付をやめさせた理由なんですけど、でもそれもあれですよ、そういう人たちに対する寄付をすることによって自分のなんかしてない感を楽して得したかったという、で今ここで言うところは何かって言ったら、その向こう側のモデルっていうのは、このヘッタちゃんさんはマネーヘッタちゃんさんはまんまとはまらないで見抜けよって言いたいわけですよね。でもう一回ひっくり返すと、みんな見抜けないんだからいくらでもできるぜっていう話ですよね。でちょっとどんどんお話していくとですね、詐欺かどうかみたいな話で、これはもう人それぞれのなんていうんですかね、感覚なので正しくじゃないと思うんですけど、ネットでですね、なんか無料のをクリックして、無料のそれは確かにウイルスソフトかなんかとか、なんかとにかく便利になるソフトかなんかなんですよね。で無料のクリックをすると無料のインストールをして、ある一定たつと、2,000-3,000ぐらいのソフトをこう売られるわけですよ。でそれをちゃんとイエスイエスってやんなきゃインストールできないじゃないですか、パソコンで。でもそれを、なんか巧妙にインストールするそのモデルをですね、2チャンネルみたいな掲示板で炎上気味になってるのがあってですね、あれはひどいぜみたいな、詐欺だって言ってるんですね。でもパソコンに対するですね、その なんかしてくれることから見たら3000円はめちゃくちゃ安いわけなんですよね。でもそのモデルが詐欺に見えるんですよね、その人たちには、炎上してる人たちには。だから効果に対して詐欺だって言ってるわけじゃないんですよね。これは奥の院の方ですけども、0度ですね、ディグリー0、0度、0度の社会、詐欺の話ありましたですよね。それから、それは紹介しなかったかな。詐欺ってなんで詐欺になるかって言ったら、当事者以外の人が関わるか、それか本人がシラフから酔った状態から冷めちゃうからだ。とするとこの10章全部のモデルは、幸せに安心に安全で楽して得して正しいという状態を維持してあげられるんであれば詐欺じゃないですよね。いいじゃん、そのまま死なないで、楽したまま知らないで死んでいけばいいんだからさみたいな。ちょっとこれ奥の院の方にもつながるんですけど、死に方の本がありましたよね。死に方の本の方で知らない権利、知らないでいい権利というのがありましたよね。それを何でもかんでも知る権利があるんだみたいな、がんでどうのこうので治療する権利があるんだなんて知らないで、痛みもなく死んでいくんだったらそれでいいじゃないかみたいな話があったと思うんですけど、裏返して言えば AKB でお金使ってマンション買ってですね、まあ あるところでどっかで不幸がですねブレイクしちゃうとですねそこでアウトなんですけど、そのままもし死ねるんであればいいじゃん、騙し続けてあげればいいじゃんっていうビジネスもありなわけですよね。でさっき言ったその2000円3000円のソフトっていうのは別にその商品自体は詐欺になってないんですよね。でも詐欺だっていうわけですよね。でいくつかですね自分のなんか思い出すことで、じゃあそれって詐欺じゃないのって思うモデルをバババッと書き上げてみたんですね。あのそもそもですね、そもそもじゃないや、例えば身近なですねホテルで1杯1000円のコーヒーって詐欺じゃないですかみたいな、そういう意味でなんであれ詐欺って訴えられないのってことですよ。それとこのマッチポンプの中に書いてある本は何が違うのかな、何が違うのかなっていうことかと思うんですよね。それは今言ってるのはですね、サービスを享受する側じゃなくて提供する側ですよ、ね、提供する側として騒がれてしまうビジネスと騒がれないビジネスがあるわけですよね。それはビジネスを仕組みを作る側からすると多分大事な問題だと思うんですよね、うん、なんでホテルの一杯1000円のコーヒーはダメだって言われないの。でも実際言ってる人いっぱいいますよね、一杯1000円でコーヒー売り上がってみたいなとか、
うん、そういう人行かないですよね。
行かないですよね、うん、なんでそれはそれで済んでるっていて、マッチポンプ売りはいずれどっかで済んでなくなっちゃうのか、そういうのいくつか挙げたんですね。お経、坊さんのお経ですね。あのもん僕らその経文がですね価値があるかどうかなんて全く分かんないわけですよね。適当なお経をあげられても、もしかしたらあの2000年ぐらい前に書かれたですね、あの門前の小僧を習わぬみたいなやつが書いた、小僧の書いた落書きかもしれないですよね、読まれてるのは。なのにありがたいありがたいって言ってお布施を払うと10万とか30万とかで、何回忌になったらまた読んでまた払うと、なんであれは詐欺じゃないんだろうと。でその時じゃあちょっと一緒に考えてもらったらいいなと思ったのが、あれをマネーヘッタちゃん的に表現するとどうなる、お経を知ってるとか、君がやってる毎回君とかお父さんがやってるその何回忌ってあるでしょって、あそこで読まれてるお経っていうのはね、実は2000年前に書かれた小坊主の落書きだったんだよ。そうかどうか知らないですよ、今適当なこと言ってますけど、それにありがたいありがたいって10万円払ってるなんて。あとはですね、そうですね、コーヒー紅茶なんていうのもマネーヘッタちゃん的な表現できないかなと。コーヒー紅茶って実際には生産地でいくらぐらいで取れるんですかね、取れるというか手に入るというか、こんなでっかいこの麻袋で60キロとかでもう何十円とか、もしかしたら、
うん、どういう時に騙されたと思うかですよね、
うん
うん、お経なんかはね、私ありがたいと思ってないんじゃないかな、そういうその儀式としての形が必要で、それをちゃんとやることで自分は先祖を大事にしているっていう、
うん、
あのイメージが得られるので、それでメリットを得ているから、か
似た話が出てきましたね、奥の院の話とかにもありましたし、
うん、だからそれでいいんじゃないかな、
うん、
コーヒーとか、うん、騙されたって、うん、まあ、ホテルだったら場所代と思うし、
うんうん、
それでめちゃくちゃまずかったら怒るけど、
うん、
ある程度のグレードがあれば嫌なら、そもそも行かないんだし、なんだかその引っ掛けられ感、脳が
言える、う
ん、言える、はい、脳が言える雰囲気があるかな。
何があると引っ掛けられたになって、何があると引っ掛けられたにならないで収まるのか。
私前に、ダイレクト出版かなんかの、
はい、
無料のちょっとやってみようと思って
講座ですね、
講座登録したら、有料のこれも一緒に買いませんかってのが続きに出てきて、
はい、
で、それはやめて ちょっとやめとこうと思ったんですけど、その有料のを解除する方法がどこ探しても見つからなくて、それって詐欺じゃないのと思ったことがあるんですね、
うん、
あたかも自由に断れるような、やめることができるようなふりをしていて、その方法がないとか見つからないっていうのは、詐欺に思える、
うんうん、選択肢っていうことは、
選択肢がちゃんと、
選択肢と自由ですか、
あるかなっていうことかな。
なんかそういうのでなんかこの正義とかって話と、
そうやっぱ近いですよね、
うんうん、正義の部分を守ってないと、じゃあ詐欺だとか、詐欺というか、なんかやられたとか思うんですかね。
正義っていうのは私なんかとっても実はあまり好きじゃない、うさんくさい、
うん、
あたかも絶対的な価値があるような、
うん、
印象のある言葉なのに、実はそんなものはないっていうところで、その正義っていう言葉が詐欺なんじゃないかって気がするんですけどね。
面白い、うん、
なんか公平さなんだろうな。
ちょっとじゃあ今福本さんがバーッとボール投げてくれたので、もう一回整理すると、ブッフェの中のここのコーナー、このコマはこれを経営にどう生かすんだっていう読み方を、
うん、
角度を意図的にやってますので、
うん、
この本に対する評価とかよりも、それから世の中に対する評価とかよりも、どうしたら生かせるっていうふうに考えていただくアプローチがいいと思いますね、
うん、
あ、ごめんなさい、今お配りしたのが、遠隔参加の、井田さんから、書いて、遠隔参加なので、こう読んだこう読んだというふうにくれてまして、マッチポンプとかそんなふうに書いてくれています。井田さんの目としては、この書き方の目としては、ただ同じことを自分たちもしてないかという目は必要で、結局は人は人を足蹴にされたりしたりながら生きている残酷な現実に向き合えという本かなと。ここはどういうふうに、ここに書いてあることはどういう観点から書かれている言葉ですかね。どの視点から書かれている言葉か。
搾取されている側からの視点ですかね。
という側の視点と、もう一個入ってないですかね。ただ同じことを自分たちもしてないか。ということは、この人は何が正しいと思ってるんですか。
詐欺をしないこと
を正しいと思ってると、
うん、だけど無理だ。詐欺に悪いっていうレッテルがあるだけで、
うん、あるという角度で見てるかと、もしかしたら。
そう、はい、だって私もやってますもん。めちゃくちゃやってます。私
さっきのお経を10万円で売るのよりも、
そうやってます私。
僕も自分のビジネスをいつも揶揄していますけど、企業ビジネスなんて、永遠にその起業しないであろう人に、
うん、
起業することの夢を売り続ける、これタイムシフトビジネスと言いますけど、
うん、
ですよね。それ詐欺だろうと。そこに多分大抵起業前の人は奥さんに意外と内緒だったりするわけですよ、その投資額を、
うん、
なんでかって言ったら、あんたそれ詐欺にあってんじゃないのと言われるし、多分やめろと言われるからですよね。なぜなら詐欺的だからですよね。
うん、いや私のお客さんも大概そうです。
旦那さんには
秘密です。
ただ同じことを自分たちもしていないかという目はもちろん必要なんですけど、
うん、
ビジネス経営勉強会からすると逆で、自分たちも同じことはできないかという目が必要だということですよね。
基本資本主義なんで。
はい。
資本主義はまあ基本的にかっぱらいだから、
うん、基本的に、
まあ、それがいいか悪いかは別にして、
はい、
っていうところの割り切りが必要ってことですかね、
うん、
その割り切りという意味でちょっとこのもう一回マッチポンプ戻ってもらって、例えばさっき出た不動産の、
うん、
あと5章にしましょうか。不動産2個ぐらい多分あったと思うんですけどね。90ページかな。そこでまた煙で現実が出てきちゃったんですけど、最初は安い価格と管理費でマンションを売って、その後マンション管理費やうんぬんかんぬんでお金をぼったくることを話し合ってます。これぼったくることって言うとしたらですね、まあ、ここの今このコミュニティにおいては、例えばネットビジネス型ですね、 無料のなんかを提供して、
うん、
その後有料の教材をこう売っていって、
うん、
それがタイムシフト型ビジネスだったとしますね、うん、それが FX だろうと自己啓発だろうと、それってこれと全く変わんないですよね、
うん、
だって最初安い価格でいいよいいよって言って、
うん、
で、売ってくれた営業マンの子は自分にマンションを勧めてた時の誠実そうな面影はかけようがなく、まさに怖くとの面構えですと、
うん、
この怖くとの面構えとかは資本論の漫画的な表現ですね。
うん、
実はグルだったのですと、
うん、
でそんな世の中のビジネスなんていくらでもあるわけですよね。例えば 今話しながらパッと浮かんだ、あのなんだろう、コアクト的な販売で言ったら、僕はその化粧品というのにだいぶもう20年ぐらい前から憤りを持っていたんですけどですねあの 今の化粧品はある意味でさらに高価で、水に限りなく近いものが害がないんだけども、それを限りなく高く売ってると。昔のはもう有害成分がいっぱい入りまくってたわけですね。でそれが体にいい、顔にいいとか健康にいいって言って売ってたと。それ時代時代によって儲ける側はあのお客さんが幸せになるんだったらそれでいいわけですよね。
その話をすると僕の神さんは怒るんですよ。
そうなんですね。
なんでそんなただみたいなものにそんな何千円とか
払うの
っていう、
はい、
怒るんですよね。
ですよね。それだって夢を、夢というか何ですかね、こうなりそうという未来を感じる。資生堂か金子だったか忘れましたけども、の社長が言った言葉は、化粧品はカウンターを出ると、夢を売るものになるみたいな、カウンターの中では化粧品という名前だけどみたいなですね。でそれは成分とか製品とか内容は変わっているんですけど、ずっと一緒なわけですよね。誠実そうな面影で売ってるわけですよね。しかしその裏では化粧品、もう成分とか見たらだって水ですよね。
健康食品とかダイエット食品とかも同じような感じです
。そんなこと言うと世の中中の商品が全てに近くそうなっていっちゃうじゃん、
うん、
そしたら、まあ、この書いてくれた人の角度視点、自分たちも同じことにしてないかという角度も大事ですが、逆で同じことができないかと、
うん、巧妙に
巧妙には詐欺だと言われないであるとか、
うん、
一線を越えないとか、
うん、
宗教をやってですね、一線を越えるから詐欺だと言われるわけですね多分、
うん、
でその一線っていうのは誰に何をだと思うんですよ、
うん、
あそこもう少し詳しくお願いします。
うーん、じゃあ福本さんの例でいきましょうか。これは今回の話で出てきた、どれに出てきたかな、これじゃないこれじゃない、あすごい、こういう時ってそういうふうに頭の中サーチしてるんだっていうのが出てきて、何かのリテラシーが高い人ほど、自分で自律的にやりたがるんですよね、
うん、
何かのリテラシーが低い人ほど、低い人ほどというかその分野においてですね、
うん、
その分野においてリテラシーが低い、情報が少ない、まだ達してないほど依存するわけですよね、
うん、
自立している人が詐欺だと訴える蓋然性っていうか、そうなりそうなことと、依存している人が詐欺だっていう蓋然性、どっちが高いか。
依存してる人ですよね。
ですよね、
うん、
だとするとどっちをお客さんにするか、
うんうん、
例えば今出た話でもいいですね、ビジネスで起業に向かおうという人でも自立型の人とそうじゃない人がいますよね、
うん、
どっちをお客にするかで、うわ詐欺だっていうふうにこうひっくり返るかどうかが、多分確率なのか概念なのか分かりませんけど、かなり違うと思うんですよね、
うん、
それ宗教型ビジネスでも一緒ですよね。だ裏返して言うと、自立型の人を相手にしている場合はそのリスクヘッジのようなシステムは比較的少なくて済むはずですよね、
うんうんうん、
なぜならですね、自立型の人でリテラシーが高い人は自分が騙されたなんていうことは恥ずかしくて絶対認めないわけですよところが依存型の人はさっさと認めると、
うんうんうん、
私が俺が 騙されてたのかと、うん、そしてある時から攻撃側に転ずるわけですよね、
うん、で被害者になっちゃって
被害者にいきなりなると、うん、ということはそういう人たちを相手にするビジネスもありですけど、うんうんうん、ありですけどその時にはそのセーフティーネットとかやり方を相当考えないといけないだろうなと、うん、でそこはまたぐるっとひっくり返るんですけどその自立型の人ほど、先に引っかかりやすいと、
あ
自分は自律的に詐欺に引っかかんないと思っているから、多分依存型の人は詐欺に引っかかるとか引っかかんないとか考えないで引っかかってるんですよね、
うん、
そしてもしかしたら引っかかったことを気づかずに死んでいく、
そうすると幸せじゃんかと、うんうん、
それはそれでありだな、
うん、だなんかゴール的にはどっちも危険はリスクははらんでるってことですよね、
あの種類の違う、
うん、そうそうそう、誰、うん、高い人を狙っても、最初がすごい厳しそうだし騙すっていうか、
そのリテラシーレベルで、
うん、
それを超えて詐欺しないといけないわけですよね、う
ん、で低い人は最初はまあ入れ食い状態だろうけど気づく可能性は後々でものすごく何倍にもなってリスクが返ってくる可能性があ
るあると。そんな事例をこの中から適当にこう一個拾ってみたらいいかなと。あで保険の話がありましたね。保険僕は、まあ、僕は専門だからやめとこうかな、専門だったから。あじゃあこのなんか全然専門性の、まあ、なさそうなこの国交省からの天下り会社みたいなやつにしましょうか。醜い天下りの子フェテールジオサーチ天下り会社からなんか直受けになりそうだなと思っていたのに実はそうじゃなくって、今までの国交省国交省からの仕事は全てまず全てこの天下りの御事会社が受けてと、それがフェーテルの会社に丸投げされましたと。この時今の話で言ったらフェーテルの会社、フェーテルはですね自律的な人なのか依存的な人なのかってことですよね。
依存的、
依存的でこういう顔に本来はなるんですけど、うん、なってふざけんなよって言うんですけど、でもそこはどうにもならないんですよね、うん、148ページぐらいですか。
仕事の形システム自体が依存型なのでそれはどうにもならない。
依存型の人から、依存型の人に依存的に仕事を提供していたんですけども、ある時そのシステムを取り上げちゃったんですよね、うん、で違うところにやっちゃうよへへんってした。そしたら依存型の人はそんなの詐欺だって多分思うわけですよね、うん、そのルールが詐欺だって、なんか詐欺だって気づいたわけですよね、
うん、
でもこれは詐欺だと気づいたからといって何もできないくないですか。売り上げはいつもでも回復することなく会社は潰れてしまいましたとさっていうようなことを、もし個人のビジネスで依存型の人に気づくようなことをしてしまったら、普通は詐欺だって言われるのに、このモデルではそうならない、できない、しようもないのはなぜ、どこが何だろうな、セーフティーネットなの、仕組みなの、システムなの。え、僕今答え分かって喋ってるんでないんですね。あのこう全体の枠組みです。依存型の人が詐欺だって怒ってるのにどうしようもないっていうモデルですよね。泣き寝入りさせちゃうモデルですよね。でそういうモデルもさっきの人が書いてくれたやつですけども、同じことは自分たちもしてないかじゃなくって、そういうことは同じことは自分たちもできないかっていう視点、うん、できたらだってあれですよ、依存させるだけさせといてスコーンとこうやって椅子を引っ抜いてじゃあねって。でもその依存した人たちにふざけんなって言われないでちゃんと丸く収まるようなシステムはできないのかと、
うんだから最初からそのスコーンって座布団取らなくても、うん、その形が一番自分にとって利益がある形にしといたらいいわけですよね。 もっと利益があるシステムを見つけたからこっちからスコンって座布団取って持ってっちゃったから、最初からちゃんと最も儲かるようなシステムにしておく、一生涯
依存させ続ける、
そう、飼い殺しにしていくシステムを作っておく。
なんてこのブスと怖い会話をしてるんでしょうね。
カットカット。カットカット。非常に難しいですね。判断が。
いや
ー。商売営業あるのか
ね。いやー、これ聞いて井田さん、来る、来たら面白いなと思うけど、やっぱり来るのやめようとか、もう情報部分は一切聞かないぞって思うのか、どっちなんだろう。
じゃあまあ ひとまずこれで1時間ぐらいあの話してるんで、ここちょっとまとめたいと思うんですけど、経営勉強会なのでっていうことで、ビジネスモデルという面で言ってもですね、水路を広げようって話ですよね。というところに一回立ち返るとですね、同じことを自分もしてないかなっていう考えは大体みんな持ってるわけですよ。人の振り見て我が振り直そうかなとか、そういうことしちゃいけないよねとか、それこそ正義論ですよね。それはその水路が流れるだけですよねって話で、そうするとモデルの展開が狭いですよね。だってそれしちゃいけないと思ってる大前提ですもん。詐欺的なことしちゃいけないという大前提だから、モデルが狭いですよね。そうではなくて、考えることであるとか話を拡散する段階においては、どうやって騙して、どうやって自分は安全にと、自分だとほら楽して得して正しくありたいんだから、安心安全でいたいんだからっていうモデルを考え抜いた上で、しかも基本的にはこの勉強会のもう一個上のレイヤーとしては、まあ正当的なビジネスとして、しかも資本論的に資本家的にもっとビジネス儲けていこうという話なわけですから、詐欺でやってたらですね、ほらもう持つわけ、長く持つわけないわけですよね。そこに矛盾があるわけですよ。詐欺的なビジネスは長持ちするはずがない。でも僕らは長くビジネスちゃんとやっていかなきゃいけない。でも詐欺しちゃいけないっていう狭いモデルだけで考えているとモデルが狭いから、そういうのは人に真似されやすいんです。そんなのはそこに矛盾がいっぱいあるので、それを考えてこうなんですか、一段上に上がるときにモデルがなんかできると、さっき福本さんが言ったようなことですね、人がずっと幸せに思い続けて、もしかしたら詐欺だとも言われずに相手もハッピーなまま自分もビジネスとしてちゃんと成り立っていくというモデルができればいいわけです。そういう視点で考えることがこの今のですね、あの経営勉強会です。マッチポンプからここまで以上です。ひとまず、はい、なので勝本さんそこはカットしなくていいです。ブラックな会話が意味があると、
意味があると、
はい、今回ちょっと最後少しハッピーにオチがついてよかった。
もちろんですよ、もちろん。だって僕らだって騙す勉強してるわけではなくて、
正当なマッチポンプですか。
正当なマッチポンプ、
あ、録
音しとかなき
ゃ。いいですね、
正当マッチポンプ会ですね。正当なマッチポンプはして差し上げないとですよね、
うん、
お客さんには。
ですよね。